世界。
皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、真空して発信したいという番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会、評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、松本です。よろしくお願いします。
は
い、
今日のテーマはですね、
はい、
先日、ペンス、アメリカのですね、副大統領がハドソン研究所という、
うん、
僕はワシントンにいるときにハドソン研究所の、シンポジウムによく参加しまして、はい、最も、そのシンポジウム、まあ、そのハドソンしょっちゅうシンポジウムというかセミナーやるんですけども、その参加した日本人の一人としてですね、ハドソン研究所というのはかなり、まあ、右寄りというかアメリカでもですね、非常に保守的な研究所で、まあ、保守的な研究所、ヘリテージ財団であれば、ヘリテージよりかはまだ保守的というのがハドソン研究所で、そのペンス副大統領がですね、そこで結構中国に対する、まあ、敵視、政策というのをかなりストレートに述べられたんで、それは今、はい、話題になってるんで、それはまず11月のアメリカの大統領を中間選挙ですね、アメリカの、うん、それに対して中国がかなり干渉しているということですね、うん、そして、中国が干渉しているんで、今度経済のみならず貿易のみならず、アメリカの保護主義を強化しながらですね、ボンボン貿易戦争に仕掛けていったり、場合によっては、安全保障の面でもですね、中国とかなり対抗していくとか、南沙諸島とかそういうことにも触れたりですね、で北朝鮮問題が進展しないのはやっぱり中国がそれに干渉しているというような、まあ、結構強いことを言ってるんですけれども、先生その辺ね、
うん、
どう思われますか、どう見ておられますか。
うーん、全く、そういう研究を続けているわけではありませんし、私が思うところはやはりアメリカがですね、
はい、
トランプによって象徴されるようにこんなにまあ、今までのアメリカからの延長からもなんか向きをね180度変えたというか断絶したというか、それでいて何か新しい、まあ、地平を開いているというか新しい世界秩序をね作ってるような気がするんです。でそれは国連じゃないんですよね。で国連も悲惨な戦争の後ねできたもんですけれど、
そうですね、
一体このトランプの最終的なね、彼が描いてる世界というのはね、
うん、
どういうものなんだろうかっていう、
はい、とですね、それは、
うん、
まあ、今度中間選挙のために、
はい、
まあ、アメリカの特にダストベルト地帯とかアメリカの、うん、まあ、平均的、まあ、それ以下の白人っていうのは、まあ、中国なり、まあ、日本もそうですけども、うん、多くの国で貿易赤字が出てて、それで、まあ、いわゆる本来ならアメリカがもっと豊かさを享受すべきなのに、うん、そうでなってないと。だからもうストレートにそういう人に分かりやすいんですね。中国を敵対視することによってアメリカ その、保護主義とかあるいは、アメリカファーストとかポピュリズムとか、そういうところに持っていってるかなと思うんです、うん、だけどそれはね、僕トランプ大統領本音でないと思うんですね。それはジェスチャーであって本音は別のところがあるんで、その辺をできればこのラジオでですねトークしたいと思ってるんですけれども、
はい、まあ方のですね、政治的な振る舞いと、
うん、
それからその経済的振る舞いっていうんですか、
はい、
それからなんか国威発揚じゃないですけどね、
うん、
それでいてアメリカはそのモンロー主義でね、
そうですね、
引っ込んで縮こまってというわけではないんですね、
うん、
まあ、そういうものではなくて、やはりもうここまでそのアメリカの支配っていうか、その、 さまざまな力がもうグローバルにね、はい、世界に及んでますよ、
うん、
だからやっぱりどこが世界で一番強いかというようなことは、僕はアメリカですよね、
うん、
で中国が台頭してきてるっていうのも事実でしょうしね、一方ではあの旧ソ連、まあ、ロシアですねが内政問題を抱えながらこうなんか対調するっていうんですか、
うん、
けどあのプーチンさんの、まあ、人柄からすればなんか一泡吹かせるとか、うん、なんかやっぱ大ロシアっていうかね、
うん、
あのそれもありそうな気がするし、
うん、まああの、うん、まあ、第二次世界大戦があったアメリカっていうのは圧倒的にアメリカの民主主義とか、
ね、
あのまあ自由主義とかですね、うん、まあ、そういうところで、まあ、資本主義中心で動いてきて、まあ、1989年、まあ、90年の時点でですね、うん、あのアメリカが、まあ、ソビエトを破って圧倒的に社会主義共産主義よりこの、まあ、アメリカの資本主義がいいと、うん、それはずっとアメリカがその延長線上に国際秩序の構築ということで世界の建設官というかアメリカ中心になってあの、まあ、世界の、まあ、テロとかですねいろんな面も含めてやってきたと、ここに来てどうやらトランプ大統領は、世界のそういう、まあ、警察官というか中心になってもですねちょっとアメリカのプラスになってないかもしれないと、うん、それはアメリカがあまりにも大きなですねその不利益を被ってきたと、そこで国内向けに票を取るためにもっとアメリカファーストというふうに持っていってると、で国連の演説がやっぱりすごくてですね、トランプ大統領は北朝鮮問題も、シンガポールでですね、米朝の対談も出されたと、それで多くの、まあ、トランプ大統領のスピーチによると多くの人が歓迎すると思ったらそういう反応を受けなかったという、まあ、自分が分かったかも分かんないですけれども、うん、ということはですね、これはあの田中栄さんのもうずっと昔からですねあの国際ジャーナリストの田中さんの、まあ、分析読んでて僕なるほどと思うのは、どうやらアメリカは国連という、まあ、国際協調主義、アメリカがずっと求めてきたやってきたけど、もともとのアメリカっていうのは先生おっしゃったようにモンロー主義とか孤立主義とかそういうところにあると、だから別にアメリカがその国連の中心に役割を果たすよりか中国がそういうね代わりやってもいいんではないだろうかと、うん、まあ、そのようなね、むしろ、そのアメリカの今までやってきたことを一部世界第二の経済大国である中国にあのストレートに中国に渡すと言ったらダメだから、なんとなくね中国にやらしてお金を使わそうと、うん、まあ、そういう戦略かなという気もするんですけどね、どうでしょうかね、
その話聞くとね、うん、あの、まあ、田中さんも書いてますけどね、
うん、
アメリカがあの国連から手を引いたらね、中国はそれについてあまりこう声高に言わずにね、
うん、
もうアメリカが捨てたところをなんか落ち穂拾いっていうんですか、うんうん、なんかこうね小さなものをこう拾い集めていると、
うんうん、
そして、まあ、そこからねあの中国は自分の国をねもう作り直しているような、それと実際もうヨーロッパと中国との関係とか中東アフリカと中国の関係とか見ると、まあもうこのままね、まあ、あのギクシャクするにしてもね、これでもってアメリカが肩代わりそれをするとかいうことはありえないし、
うん、
ロシアがそうするとかヨーロッパがさらにね、うん、新植民地主義みたいなことをするとか、
はい、
考えにくいですよね。
うん、
そしたら日本はやっぱり北東アジアというところであのロシアとあのなんかこうプーチンとじゃないんですよ、うん、これやっぱり地政学的に、
うん、ということはね、はい、急にこの、ジオポロティクスというか地政学的な変化が、
はい、
急に起こったと、まあ、北朝鮮問題もそうです、その中で、まあ、客観的に見て日本のこう位置づけがポジションがあまり見えてこないんですけどね、
はい、
まあ、先ほど国連は実は中国が国際協調主義みたいな、当然習近平さんは国家の覇権主義ですけれども、うん、経済面においてはあの保護主義、アメリカは保護主義やってて、むしろ中国は自由貿易を推進してるというような、ね、そういうことを言ってると、でそうなるとですね、 僕そこで中国の AIIB とかですね、アジア投資開発銀行とか一帯一路構想とか、うん、どんどんこうインフラ整備を軍事でなくって、まあ、インフラ整備を通じて中国の覇権的なこう力を広めていってるということに対してね、軍事でないから社会資本整備インフラ整備が整うことによって、それなりに経済発展がするという、まあ、日本もそれで発展したんで新幹線にしてみても、はい、それに対してアメリカがいくら反対しようと思っても、実は中国が国連中心あるいは AIB 中心、うん、一帯一路って、まあ、まさに国連の国際協調主義なんですね。それでやっていくことに対してヨーロッパの国々が意外とサポートしてると、
うん、
で東南アジアのマハティル大統領なら反対して、首相は反対してますけれども、中国に対する覇権主義に対してだけど、中国 の, その経済的あるいは本来ならアメリカやろうとした、国際協調主義に対しては日本もある程度 協力していくのも一つの、
うんうん、
戦略かなと僕は思うんですけどね。
ああ、なるほどね、
うん、
私はその文化大革命に行かれたものとしてね、
うん、
やっぱ文化が最終人間をね支配するっていうかな、世界を支配するのが本当の、はい、世界の調和であると、
はい、
その権力や、ね、軍事力とかね経済力とか、うん、それはどこかで破綻する、
うん、
まあ、搾取が起こりますので ね、
うん、
というような感じを持ってたんですが、
うん、
さあ中国はどうなってるんかなと。
ね、例えばこの米中の世界第一大事の経済大国のこの貿易戦争を見てると、
はい、
実際ですね、中国で大体多国籍企業であってのアメリカの企業であって、その製品をこうアメリカに輸出してるということとかですね、中国が今まで製造業中心だったのをもっと AI とか IoT とかそっちの分野で非常に進んだ分野を進めようとしていると、
うんうん、
その本当の頭脳というのはアメリカにいる中国人がかなりそのねやっぱり頭脳を持ってるんで、はい、その国家間の争いというよりか、
うん、
そこにいる人間別に人間はその国に属するというよりか、
うん、
多国籍企業とかもっと違う専門家として属したらいくら国がコントロールしようと思っても、うん、やっぱり違うところになんか動くような気もするんですけどね、うん、
その通りですね。私もそういう形になると思います。日本の学生もね、
うん、
自国にね就職とかね自国で研究とか言うんではなくて、やっぱりもう海外という言い方変ですね、もう地球まさにグローバルだと思いますね、
うんうん、
そこでの研鑽なり学習なりね、うん、研究なりがなされないともう使い物にならないと、
うん、
中国がここまで大きくなったのはまさにおっしゃる通りだと思うんですよ。中国が自国の中にね、とどまって何かやってたってこうはならなかったと思いますので、
うん、はい、なんかこう、まあ、先生も70過ぎられて戦後70年、はい、ね、70数年経って、
はいはい、
なんか本当にこう今やっと考えるアメリカにこう追従するっていう単純な考えよりか、
はい、
もう世界全体を見回しながらその中で、世界と日本がウィンウィンってなるような、うん、そのなんか本当に、クリティカルシンキングというか考えるこう時期に、来ていますね、
うん、もうどんどん進んでると思います。
そうですね、
はい、もう中国の貨物列車、ちゃんとベルギーまで行ってますしね、
う
ん、はい、
そうですね。そしたらまた、はい、一旦ここ で本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。